説教クリスマスの喜び、鈴木光牧師です。
皆さんおはようございます。そしてメリークリスマス、改めてこのクリスマスのイエス様の誕生を一緒に喜び祝うことができる、これ本当に心から感謝したいと思います。その中で今日の箇所は特に、普段だったらというか今年はですね、その子どもたちのメッセージに合わせて聖書箇所を選んでいたんですけれども、そしたらですね、調べてみたら去年と同じ箇所になっちゃうということが分かったので今日が、なのでちょっと今日だけというか、こことクリスマスイブは、その聖書日課ですよね、聖書の日ごとの過程に合わせて聖書の箇所を選んでいます。でそういうわけで今日与えられているのがこのマタイの1章の18から25なんですね。先ほど読んでいただいて分かった通り、ここでは、ヨセフさんですよね、イエス様のお父さん役となるヨセフさんをのエピソードって言ったらいいでしょうか、出来事が記録されています。でちょっと前にマリアさんの方の話はしたわけですね。お母さんになるマリアさんの出来事、要は天使が現れて、あなたが神様の霊があなたのうちに宿って肉体を持ってイエス・キリストを身ごもるんですよ、産むんですよ、こういうふうに言われた話をしました。でその、言ってみればマリアとこうコインの裏表のようにして、一方その頃ヨセフはっていう、そういう話ですよね。それが書いてあるのが今日のところになります。で、とても面白いのはこのヨセフとマリア二人の信仰の人が家族として選ばれて、そしてイエス様がお生まれになった。でその中でこの夫婦となるマリアとヨセフ共通して、語られているところもあるし、また同時にそれぞれヨセフにまたマリアに語られている神様のメッセージがあって、そしてこのクリスマスを迎えているんだ、そういうところがあるんですね。その辺ちょっと注目しながら一緒に見ていきたいなと思います。では早速一緒に聖書を読んで神様のメッセージを受け取っていきましょう。開いている方で結構ですので、最初にマタイによる福音書1章の18節19節を一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。新約聖書、聖書後ろの方にあります新約聖書の1ページですね。本当に文字通り新約の方の最初になります。聖書後ろの方に新約聖書があるのでそちらの方をご覧ください。ではマタイによる福音書の1章の18節19節のところご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心した。はい、このように書いてます。こちらはヨセフさんの出来事ですね。このクリスマスにあたってのヨセフさんの出来事でしたが、まず最初に注目したいところはヨセフがどんな人だったかということです。ここには正しい人であったというふうに書いてあるんですよね。ヨセフさんの特徴は正しい人であったということです。で一方、ついこの間一緒に見たマリアさんの方の信仰の特徴はどうだったかっていうと、思い出してみるとまず第一に従う人だったということですよね。神様の言葉に声に従う、そういうマリアさんだった。また同時に謙遜な人だったということもお話したことを思い出せる方も多いかと思います。卑屈っていうことじゃない、いや私なんかっていうことじゃなくって、人と比べて自分を見てない、傲慢にもならないし卑屈にもならない、そうじゃなくて神様と向き合って自分のことをちゃんと見れる人だった、だから謙遜だった、そのことを見ましたね。負けなくて結構ですが、そのことが書いてあったルカ1章38節だと、マリアさんは天使からあなたがイエス様を産むんだよって言われて、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、こう答えたことが書いてあったわけですね。このことはすごいですよね。本当にイエス様を産むことになるって大変な出来事なんだけど、彼女はそれは神様がおっしゃることなら分かりました、私はあなたに従うのでそれをそのまま受け取りますって、そう受け取ることができたわけです。一方で今日の箇所ではこのヨセフがどうだったかということです。 まあ、その話を聞いたわけですよね。そしてマリアがどうやって伝えたかわからない、まあ、いずれにしても赤ちゃんを身ごもっています。そして、マリアも当然そうだったけど、ヨセフにも身に覚えがない。まあ、だからそんなわけあるわけないんだって、まあ、そうすると、まあ、人間の常識で考えて、ああこれはマリアに不貞があったんだなって思うしかない、まあ、そうとしか考えられない。事実は違ったわけですよね。マリアさんのところに天使が来て、神様の霊があなたの中で肉体を持って神が人となるんだ、劇的なこと起こってるけど、ヨセフはその話を聞いただけだから、ああこれは大変だって、まあ、彼は思ったはずです。まあ、しかし、彼が幸いであったところは、その事実を聞いたときに正しい人として考えたということなんですよね。でポイントはこの正しい人だったということです。で正しいって聞くと皆さんどんなイメージを持つでしょうか。これはですね、ふわっと彼が正しいってことではないんですよね。彼は正義の人だったとか、曲がったことは大嫌いみたいな、そういう人だったとかって、そういうことではないですよね。なんで曲がったことって、そもそも曲がったの基準は何ですかとか、正しいの基準は何ですかになるじゃないですか。だけど聖書はですね、この正しいって使うときに明らかな意味があるんですね。義というふうにも言われます。この聖書でいう正しいという言葉の意味は、神様との関係が正しいということなんです。神様との関係が正しい、それがヨセフの特徴だったんですよね。だから彼はこの出来事が起きたときに、神様の前に正しい関係の人としてこのことに向き合ったということなんです。普段から神様と向き合う人だったヨセフらしい、まあ、要は神様が考える考え方でこのことを受け取ろうとしたということなんですよね。神様の前に立って、私はどうするべきなんだろうか、そう考えたときに、まあ、この帰結が出てくるわけです。まず第一に、神様はどんな方でしょうか。まずは聖なる方だということですよね。罪がない、清い、聖なる方である、また公正な方である、まあ、そう考えてみると、彼はですね、この出来事を前にして、罪の問題というのはなあなあにはできないということですよね。まあ大変だけど、ちょっとこれいろいろやっとややこしくなるから、ふわっと受け止めるかという感じではなかったということですね。まあ悪いんだけどっていうことにはしなかったということです。それは神様は聖なる方ですから、その前にふさわしくあらねばって彼は考えたわけですよね。だからうやむやにして、まあ、なんとなく結婚するかというわけにはもちろんいかない。一方で、神様はどんな方ですか。神様は愛の方である、愛の方なんですよね。マリアに対しても彼は愛を持って考えた。彼女は今とても厳しい状況に置かれています。旧約聖書の律法に従えば、彼女はもう物理的にも死ぬ危険性がある、石打ちの刑になれば、あるいはそうでなかったとしても社会的に死ぬ可能性がある、まあ、そういう危機に彼女は置かれていた。だけど彼はそのことを、わーって言って、こいつは不貞を働いたんだ、なんてことしてくれたんだ、俺の人生めちゃくちゃだ、こいつなんとかしてやってくれって、そういうことはしたくなかった。そうじゃなくて、彼女の身も守ってあげたかった、まあ、問題はあっただろう、でも彼女の身を守ってやりたかった、神様に裁きを委ねようって、そう思ったわけですよね。結果として、正しくなおかつ愛の神様と向き合った彼の結論は、密かに晒せようとしたって、これに行き着いたということですね。もし彼が単に自分の正しさ、私が正しいっていうその思いで怒りに、ね、身を任せる人だったとしても、あるいはまあまあまあまあっていうのが愛だって思っている勘違いした愛の人でも、どっちにしてもイエス様は生まれてこないですよね。このマリアとヨセフのもとに生まれてくることはなかった。マリアもヨセフも神様と向き合う人だった、そこにイエス様は生まれてきたんだということ、これを最初に心に留めたいと思うんです。マリアとヨセフは別に特別な人ではないです。 彼らが特別な人だったから選ばれたんではないんです。ただの大工の人で、そして、マリアの方はただの10代半ばのまだ若い女の子です。ただの普通の村人と普通の村娘が結婚するただの人たちの話です。でも彼らがどうだったかというと、神様と向き合う人だったって、そこだけが大事なポイントなんですよね。言いたいことはですね、今日最初のポイントは、信仰のもとにイエス様はこのクリスマスの喜びは来るんだということですね。私たちが信仰を持ってこのことを受け取るときに、本当のクリスマスの喜びはイエス様はあなたのところに来られるのだということなんです。この時期になると、まあ、当然ですね、クリスマスのお祭りムードが街の中にも出てきますね、キラキラしてくるということです。まあ、しかしどこか私たちの住んでいる文化の中では、お祭りっていうと、わっちゃかわっちゃかのイメージがあるかもしれません。どっちかっていうと、辛いことは今忘れて、どんちゃん騒ごうぜって、まあ、そういう感じがお祭りの雰囲気かもしれません。でも本当はみんなそんなこと言ってられないものを抱えていたりする場合もあるわけですよね。だけどとにかくそれは目をそらすためにお祭りはあるかもしれない。でもですね、実際のクリスマスは真逆ですね。そうじゃなくて、そののっぴきならない人生の危機の中に追い込まれたような、そういう私たちの家族の問題の中に、夫婦の間柄の中に、あるいは人と人との関係の中に、あるいは、まあ、今日のね、その羊飼いたちいましたけれども、その家畜小屋で生まれるわけじゃないですか。そのもう真っ暗でジメジメして、ただ動物しかいなくて不衛生な、その真っただ中にイエス様は来られたっていうことですよね。ただそこには信仰があった、それを受け止める人たちがいた。神様が来るなら、イエス様が来るなら、私はあなたを受け止めますって、私はあなたを迎えますって、その人たちのところに、その真っ只中にイエス様は来られたということですね。これが本当のクリスマスの喜びだと思います。本当はいろいろあるのに、ただ今だけ忘れようっていう、それはクリスマスの喜びではなくて、この私たちの生活の真っ只中に、人生の真っ只中にイエス様が赤ちゃんになって裸で飛び込んできてくれたって、それが私たちに与えられたクリスマスだ、まあ、このことを一緒に覚えたいと思います。信仰によってイエス様を喜び迎える、そのクリスマスを私たちは経験していきたいと思います。さあ、今度は20節21節を読んで2つ目のポイントを見ていきたいと思います。ご一緒にまた1章の20、21読んでみましょう。よろしいですかね、いきます。20、21、せーの。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。はい、こういうふうに言っています。でさっきちょっと言いましたけれども、マリアとヨセフそれぞれに共通のメッセージがね、ある面あるんですよね。で一方で、それぞれにヨセフに対してマリアに対して独自のメッセージもあります。で今読んだこの20節21節のところには、まあ、ヨセフに対して語られているヨセフ独自のメッセージがあるんですよね。でそれはイエス様の名前を通して語られているメッセージです。で要はですね、このイエス様がどんな方かっていうことをヨセフにははっきり言われているわけですよね。でその名前は何なのかっていうと、まあ、ご覧の通りです。その名をイエスと名付けなさい。でどうしてかっていうと、説明も書いてますね。この子は自分の民を罪から救うからであるって、こういうふうに言っています。どう関係するのかと言いますと、このイエスっていう名前の意味は、主は救いという意味だからなんですね。イエス様の名前は主は救いという意味なんです。イエス様は何者でしょうか。このクリスマスに生まれた赤ちゃんは一体何なんでしょうか。それは主は私たちを救ってくださる救いなんだということ、 これがこのクリスマスのイエス様の意味ですよね。で、まあ、ちょっと考えてみたいんですけれども、普通赤ちゃんが生まれたら、大抵の場合ですよ、まあ、いろいろ複雑な場合があったりするからややこしいですけれども、普通は赤ちゃん生まれたらみんなどんな反応かっていうと、わあおめでとう、よかったよかったですよね、祝福だと思います。基本的には、そしてそうあってほしいと思います。その赤ちゃんがね生まれたということ自体は、新しい命がね生まれたわけですから、あ嬉しいなって、まあ、喜ぶんだと思います。で普通はですよ、まあ、皆さんも周りの赤ちゃんが生まれた時のことを考えてほしいと思うんですけれども、赤ちゃんが生まれた時にこの子の死について考えるということはあんまりないですね、まあ、もちろんものすごく体が弱いとかだったら別の話ですけれども、でも普通赤ちゃんが生まれた時はただ喜ぶんですよね。その赤ちゃんの人生の終わりを生まれた瞬間に考える人はいない。普通そうでしょ。で、赤ちゃんがおぎゃーって生まれた時に、あこの子の人生の終わりはって言ったらおかしいじゃないですか。普通はそれは考えないわけですよ。ただ嬉しいなって思うわけです。しかしイエス様は特殊ですよね、その面で。それなぜかっていうと、イエス様は最初から十字架の死に向かって生きていくからですよ。その使命のもとにイエス様は生まれてくるからですよね。言ってみれば死ぬ使命を持って生まれてきたのがイエス様だったからということですね。イエス様は赤ちゃんで生まれてくる、そしてその後その一生を神様だけど完全に人間と同じものとして生きていくわけですよ。これはなんでなのかって、それを私たちが生きているその同じ人生を歩んで、そして罪を犯さず生きて、で私たちの罪の身代わりになるためなんですよね。でこの間ちょうど私の行っている大学のところでの聖研の時間で、まあ、この話話題になりました。なんで赤ちゃんで生まれてくる必要があるのかっていうことですよね、まあ、神様だったら別にショートカットしてもいいんじゃないって言って、もうなんか成人のところからファーって天から降りてきて救い主来ましたって言って、はい十字架、はい OK って言って、まあ、それで済むんじゃないかって。でもそれはちょっと違うなって私たちだって思うわけですよね。それだとなんか勝手にやってる話っていうか、私たちとあんまり関係ない話な感じがします。だけど私たちが生きているこの人生と同じように、まあ、2000年前のあの場所あの土地でその赤ちゃんとして生まれ、そしてその人生を生きて、そして十字架にかけられ裏切られて死ぬっていう、まあ、その人生を生きたイエス様が私たちの身代わりだったんだって言われると、そうかって私たちは思えると思うんですよね。しかし、そのために生まれて生きるってちょっと切ないですね。そしてちょっと重い気がしますね。私のために生まれて、私のために人生を生きて、私のために死ぬっていう人がいたっていうのはちょっと受け止められないぐらいの重さですよね。でもそれほどあなたが愛されているということですね。神様はその全存在をかけて、イエス様はその命と一生をかけてあなたを愛しているということですね。あなたに命を与えることだけが目標、目的、そのために生きた、それがイエス様なんだということですね。クリスマスは、まあ、プレゼントがつきものなので、よくクリスマスの、ね、プレゼントのやり取りをします。でも私たちがここで今覚えたいことは、もう神様は私たちに最大のプレゼントをくださっているということですね。それはご自身の存在をかけたその命であり一生であるということですよね。イエス・キリストの命を私たちにかけたって、そのことを特にこのクリスマスで覚えたいと思うんです。イエス様は何者なんですか？主は救いだって、私はあなたの救いとして命をかけるって、このメッセージ、このイエス様を私たちは今受け取っていきたいと思います。プレゼントはね、受け取らないと始まらないですから、私たちもイエス様を受け取っていきましょう。では最後いきます。残る22節から25節のところをご一緒に読みたいと思います。また一章22から25ご一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。 その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。はい、こういうふうに書いてます。主は救いだ、それはヨセフに語られた独自のメッセージでしたけれども、最後はですね、マリアとヨセフ共通して言われてたことがあるんですね。でそれが、またこのマタイは名前がちょっとキーポイントですよね。また名前を通して言われます。その名はインマヌエルと呼ばれるってこういうんです。で親切にちゃんと意味まで書いてくれてます。この名は神は我々と共におられるという意味である。マリアにもヨセフにも語られている共通のメッセージは、このイエス様を迎えるにあたってのメッセージは、神様は共にいる、神は共にいる、これが第三の私たちに与えられている、私たちにも語られている今日のメッセージですね。でマリアさんの方どうだったかって言いますと、これも開けなくて結構です。ルカの1章28節で天使がですね、第一声なんて言うかって書いてあるわけですね。マリアのところにバーンって来てね、そしてマリアさんに言うんですよ。その最初の一言は何かっていうと、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるだったんですね。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると天使は言ったんです。まあ、マリアはですね、困惑をしました。最初言われて、はあ、何言ってんだろうって思っちゃったけど、まあ、でもその後ね、ちゃんと話を聞いて、あ、そういうことかって、それを受け止めていきます。ですが、まあ、マリアは困惑しましたけれども、まさにこの神様が、主が共にいてくれる、一緒にいてくれるんだっていうこと、まあ、これがクリスマスに与えられた喜びなんですよね。まあ、そのことを第三に受け取りたいと思います。で、まあ、面白いのはヨセフとマリアにこの主が共におられる語られてるんだけど、微妙に違うところなんですね。またこの微妙に違うところがとても面白いです。まずマリアには何て言ったかというと、主があなたと共にいるって言ったんですよね。あなたと共にいるんだって、神様あなたと共にいるんだって言うんです。一つは、私たち今日今受け取りたいことは、イエス様は私と一緒にいるってことですね。イエス様は今あなたと一緒にいる、イエス様はあなたと共にいる方なんだということです。まあマリアにもヨセフにもこの赤ちゃんは聖霊によって身ごもるんだって、そう伝えられています。聖霊、神様の霊、イエス様の霊ですね。今私たちもイエス様を迎えるなら、あなたが今心にイエス様を迎えるなら、あなたのうちに文字通りイエス様住んでくださる、イエス様はあなたと一緒にいるよ、本当に一緒にいるよ、あなたといるんだ、これが一つですよね。でまた同時にですね、面白いのはヨセフに対しては、神は我々と共にいるんだってそう言ってるってことです。我々と共にいるんだと言ってるんですね。まず第一にイエス様はあなたと共にいる方ですよ。でもそれだけじゃないんですよね。同時にこのイエス様と共にいる、この私たちの中に、真っただ中にもイエス様はおられるんだということなんです。二人三人、私の名のもとに集まるならば私もそこにいる、イエス様はそういうふうに言ってます。あなたと共にいますと同時に、今イエス様はここにいます、文字通り今ここにイエス様がいてくださるんだ、それがまたクリスマスの喜びですね。神様は遠い天のお空からたまにこっちのこと思い出して、あ、そういえば元気してるかな、あ、やってるやってる、よしそれでさっていうふうな、そういう方ではないですね。どっか遠くで、遠くの彼方からたまにこっちのこと思い出してくれる、そういう存在ではないですね。最初にも言った通りです。家畜小屋に生まれてきて、裸で私たちのところに飛び込んでくる方です。私たちの真っ只中にイエス様はおられるって、今日も今もこの時にイエス様はここにいてくださるんだって、まあ、そのことを覚えたいと思うんですね。クリスマスは一体どんな喜びでしょうか。イエス様があなたのために来られた、イエス様がそして私たちのために来られたんだ、まあ、このことを受け取って一緒に喜び祝いたいと思います。さあ、じゃあしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に思い巡らしながら神様の前に進み出て祈りましょう。 メッセージからでもいいですし、あるいは他にも何か今感じていること、促されていること、考えていることがありましたら、それも自由に神様の前で、打ち明けてほしいと思います。ではしばらくそれぞれ自由に祈りましょう。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。祈りましょう。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちのもとに来てくださったこと、改めて覚えて感謝します。あなたは私たちを愛し、人となり、この人生の、私たちのこの生きる旅路の真っただ中に今来てくださっているということを改めて覚えます。そしてどうぞ私たちと共にいてください。今あなたをお迎えします。共にこのクリスマスの真の喜びを祝い、またあなたの皆をあがめるものとならせてください。今日のこの日を感謝し、また皆さんの祈りに合わせて、尊いイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。